使徒の働きの第23章が開かれています。で、前回は22章からパウロが市民権を主張したというお話をいたしました。格別にそのことが記されているのが25節でありますので、いかがでしょうか。22章の25節ご一緒にお読みください。3、はい。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛った時、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか。群衆の騒ぎに巻き込まれました。そして全く言われのない理由のゆえに鞭打ちにされそうになったパウロには、ユダヤ人としては珍しい特権であったローマ市民権を主張いたしました。そしてこのことによって彼を捕らえて不当に鞭打ちをしようとした千人隊長はもうびっくり仰天ということであります。そしてことを正しい軌道に乗せるために彼はユダヤ人の議会、サンヒドリン議会というものを招集いたしまして、パウロにそこの場所で何のために訴えられているのか、その訴えを確かめたいということで、チャンスを挙げたわけであります。それが22章の30節であります。これもお読みください。3、はい。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖を解いてやり、全議会の召集を命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。これがパウロ、この議会の弁明のきっかけ、いきさつであります。そして23章はこの議会の弁明がずっと続くわけであります。で、この冒頭に彼が何を語ったかと言いますと、大変面白い、ステートメントを彼はしております。23章の一節ご一緒にお読みください。はい。パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。今日まで私は全く清い良心を持って生活をしてきました。何のやましいところもありませんという表現ですが、ちょっと考えてください。このやましいことがないと言っているのは、パウロが教会を迫害していたあの時代も含めて言っているんでしょうか、それともその後のことでしょうか。まあ大変興味深いところですけれども、多くの聖書の研究者たちは、彼は一生涯こういう気持ちを持って神に仕える生涯を送ってきたんだと考えています。これは彼が、いろいろなところで証しをするときに、いつでも私は神に一生懸命仕えてきたという表現をしているからです。ちなみにちょっと24章も開いてくださいますか。24章16節ご一緒にお読みください。はい。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。これだけではなくて、ピリピ書にも他の場所にも、私は自分の良心に従って生きてきたんだということを証言をしています。ということは、彼が教会を迫害していた、まあその時の迫害の仕方もかなり気違いじみた迫害ですけれども、どういうふうに考えていたんでしょうか。彼はその時も含めて一生懸命、少なくとも主観的には神に仕えるという気持ちを持って迫害を一生懸命やっていたということであります。もちろん彼が良心に仕えるという生き方が 救いをもたらすものでないということは彼は後で別なところで語っています。一生懸命であれば救われるというわけではないけれども、少なくとも彼は良心に恥じない心を持って神に仕えるという気持ちを持って一生涯を過ごしている、過ごしてきたということをまず冒頭に証言をいたします。さあそこでちょっと面白い事件が起きるのですけれども、2節のところ私がお読みします。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打て。どうして口なんでしょうね、まあ、わかりますでしょ、ね、あいつは生意気だ、あの生意気な口を打ってしまえと大祭司が、この命令をするわけです。時々その生意気な人がいますと生意気な口を打てと言われてしまうこともあるし、私も言われたことがたびたびございますので、口は打たれませんでしたけれども皮肉を言われたことはございます。まあいろいろと口は災いのもとで、ございますけれども、パウロは少し生意気だ、あいつの口を叩けという命令をするんです。パウロはその時反駁をいたします。3節、これの言い方が面白いですね。パウロはアナニア大祭司に向かって、ああ白く塗った壁、白く塗った壁っていうのはですね、壊れかかって倒れかかった壁ですけれども、まあペンキで白く塗ってしまうともう全然わからなくなってしまう、つまり中身はめちゃくちゃだけども汚いけれども外だけきれいにごまかしている、つまり偽善に満ちているものという意味で白く塗った壁。神があなたを打たれる、あなたは律法に従って私を裁く座につきながら、旧約聖書の律法の中に、罪人を正しい証言を持って罪人と決められるまでは罪を罰を与えてはいけないという法律がございます。あなたは律法に従って民を裁きながら律法に背いて私を打とうとしている、彼は反駁をするわけであります。ところが、このアナニアが、これに対して、ムカッといたしましたので、それを見たそばに立っている者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったとあります。面白いこの生き生きとしたやり取りです。どうしてこんな詳しいことが聖書の中に記されているんでしょう。おそらくこれは、聖書記者であるところのルカがこの場にいたか、あるいはこの場にいた人に聞いてそれをすぐに記録をしたか、どちらにいたしましてもその生き生きとした描写の中にはそのルカの意図というものがあるわけです。ルカはこのルカ、使徒行伝ルカ伝を書くときに、キリスト教はこのローマの社会において異端的な存在ではなくて、きちんと法律的にも守られて存在しているところの正しい宗教であるということを論証するためにこのルカ伝それから使徒行伝を書いていますので、こうしたことも漏らさず書いてるわけです。大変面白いと思います。で、アナニアという人についてこの聖書はこれだけしか書いてませんけれども、他の歴史家が、詳しく記されていますので、ちょっと余分ですけれども紹介をしたいと思います。大祭司というのはもちろんその言葉で分かりますように、祭司はたくさんいるわけですけれども、その祭司をまとめる長としての立場にあります。で、彼が長としての立場にあったのが47年から58年、12年の間であったと言いますけれども、その頃の大祭司は宗教界の指導者というよりも、まあ、どちらかというと丸々党の親分という感じで政治的な働きをうんとする人だったと。特にこのアナニアという人は悪名高い人だったと言います。 彼はその地位を、この当時の指導者であるアグリッパという人の推薦によって、相当賄賂を使ってその地位を得たと言われています。それから祭司たちが受け取るべきところの10分の1の献金あるいは献品というのを彼は横取りをしてしまって、他の祭司たちから非常にブーイングが出た、こんな記録もあります。歴史家のヨセフスという人がそのことを記しています。それからさらに、彼はユダヤ人とサマリア人との争いを抑えきれずにごたごたを起こしまして、ローマ皇帝から呼ばれます。お前何してるんだ、ここで弁明しなさいということでクラウディオさんに呼ばれました。でその時にもこのアグリッパの助けを得て何とか取りなしをして、多額の賄賂を積んで勘弁してもらった、こんな出来事も歴史の中には記されています。ともかくお金持ちで強欲で、そして何でも自分のやりたい時にはもうまっすぐな道を曲げるということで悪名高い人であったということ。最後にどうなったかと言いますと、ユダヤが最終的なローマとの戦いを70年にかけて行うんです。その時に、エルサレムはローマによって徹底的に破壊されるんですけれども、その反乱軍が起き上がった時に、このアナニアはお前はローマの手先であるということでユダヤ人たちに嫌われて、斬殺されてしまったということを歴史家が記しています。そんなこのアナニアさんの背景を見ると、このアナニアが白くお前の生意気なパウロを撃てとかね、ああなるほどこういう人なんだなということが納得させられるわけです。聖書と直接あんまり関係はないんですけれども、しかし聖書は大変興味深い本です。単なる何かこうストーリーがわーっと書いてあるんじゃなくて、その一つ一つに歴史がありますし、そして歴史が私たちに語ろうとしているところのメッセージというものが記されています。パウロに戻りますけれども、パウロはこの時5節今度は皆さんでご一緒にお読みください。はい、パウロが言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。悪く言ってはいけないと書いてあります。ちょっとパウロは何かこうあんまり反省したようなしないような、ちょっと頭をかいてですね、ソーリーっていう感じでこの場所をやり過ごしているような感じがいたします。大体議長はね、普通は大祭司がやることになっているんですから、この議長が大祭司だってことは見当つくはずなんですけども、パウロは本当は私はもう田舎者でして、ずっとエルサレムにおりませんでしたので、あなたが大祭司かどうかってことを知りませんでした、ごめんなさいって、こんな感じです。パウロはこのところで、知らなかったというのも本当かもしれないけれども、本当は皮肉があったかもしれない。あなたは大祭司らしくないね、どっちかといえば政治屋さんだねというような、こんな皮肉もあったのかもしれない。知らなかったよ、全然あなたは大祭司らしく振る舞ってないじゃないって何か心の中で言いたそうな感じがいたします。はい、クリスチャンって皮肉言っていいでしょうか。大変これは面白いやり取りだなと思いながら私はここを学んでおります。いずれに対しましても、このところは一つ謝るんです。でもこの謝った出来事でパウロはですね、少し落ち着きを取り戻すんです。最初議会に呼ばれた時、これ皆さん、例えばですね、皆さんが裁判所とか国会とか何かに呼ばれて証言するというのはガタガタ震えてしまいますよね。パウロだってやっぱり鉄の心臓を持ってるわけではないから、議会に召喚されたという時には緊張していたと思います。けれどもこの出来事で少しゆとりを得て、彼は議会をじろっ とこう見渡すゆとりが与えられたらしい。これも面白いですね。人のことを見渡すことができないでこうやって天井を向きながら喋る人もありますが、あれ緊張している証拠ですね。あそこから原稿をずっと読みながら下を向いて皆さんを見ない人がいますが、ゆとりのある説教者は目を八の字に回すそうです。私も今努力しております。気がつきましたか？八の字ですね。一箇所だけこう見ると私に先生は私に気があるんじゃないかなんてね、誤解されていけませんから、八の字にいつも回すようにと説教学で習いました。いずれにいたしましても彼は議会を見渡すゆとりが与えられた。そしてその議会が面白い構成員であるということが分かったわけです。どういうことかって言いますと、彼は一部がサドカイ人、一部がパリサイ人、この議会の構成員がサドカイ派と呼ばれる、ユダヤ教の中の一派です。人種の違いではありません。このサドカイ人、政治的には、新ローマ派、そして、宗教的には大祭司を中心とする祭司階級の人たち、指導的な人たち、まあどちらかといえばお金持ち、それから世俗的な人たち、宗教的で世俗的っておかしいかもしれませんけど、残念ながらその時はそうだったんです。で、もう一派はパリサイ人、これは聖書を一生懸命勉強する人たちです。保守派、聖書の一言一句をしっかり守っていこう、聖書だけではなくて他の言い伝えも含めて全部守っていこうという、このカチカチの保守派の人たちで、民衆にはどちらかというとパリサイの方が人気があったようです。なぜかというとユダヤ教の伝統に従っているからだ。でも議会では比較的少数派であったと当時の人たちは記しています。議会ではこのサドカイ派が優勢であった、与党であった、でパリサイが野党であった、まあ、わかりますね、皆さん想像がつくでしょう。でこの対立というものが、パウロは利用しようとしたわけです。そうだ、私はただここで、淡々と自分の証を述べる、これも大切だけれどもだけではなくて、ここでこの議会の中にある対立というものを利用してやろう。これを皆さんどう思いますか？狡猾と取りますか、それとも知恵と取りますか。とても難しいところです。まあ判断は皆さんにお任せしますが、パウロはこの違いを利用してやろうと思ったらしいんですね。それで彼はまず冒頭に何と言ったかと言いますと、こう叫びます。はい、6節を読んでいただきましょう。3、はい。しかしパウロは彼の一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。ちょっとおかしいと思いませんか？イエス様はパリサイの人たちとものすごく戦っておられましたよね。何かもう蛇、マムシの末とかいうふうにして、災いになるからパリサイ人学者らよって言ってるんですけども、パウロはここでもう天として構えて、私はパリサイ人でパリサイ人の子供ですとこう発言した。なんか矛盾しているような感じがしますが、決して矛盾はしてない。彼はパリサイ人を卒業してはいないんです。彼は聖書に忠実であるという意味でパリサイ人であることは変わってない。そこでうんと教育を受けたものであるということも彼は捨ててはいない。もちろん違うところは大きくあります。主イエス様をキリストとしているという点では大きな、普通のパリサイ人とは違いますけれども、だからといって彼は パリサイ人を捨ててはいないんですから、これは嘘でもないんです。私はパリサイ人の子でありパリサイ人です。そうすると議会の中でざわざわ、そうか、考えてみりゃあいつは俺たちの仲間なんだというふうにしてパリサイ人たちが叫び始めた。そして特に彼がもう一点強調したのは、私は復活の望みということで裁きを受けている。でこれは一般のパリサイ人とは違う点は、イエス様が復活をしてその方がキリストになったという点では、彼はその点を強調しているんですけれども、それはあえて言わないで一般的な言い方で復活の望みのことで裁きを受けています。で他の一般のパリサイ人はどうかというと、彼らは死後の命はあると信じていました。旧約聖書の中にあまりこれは強調されていないけれども、特に旧約聖書の後半の部分にそのことがだんだんと強調されるようになってきます。でさっきちょっと面倒くさいですけど、サドカイとパリサイの違いとは神学的にどこが違うかと言いますと、サドカイの人はモーセ五章だけが聖書だと思ってました。それからパリサイの人はその後のものも聖書と思ってました。ですからそこに大きな違いがあります。そこには復活のことが言及されているからです。さあパウロはそこで復活の望みのことで私は裁きを受けています、かっこイエス様と共に復活をする、イエス様が復活をした。でもそのカッコの中は彼は知恵を持ってわざと言わなかったんです。そこはパリサイ人と共通項でしょ。そうするとパリサイの中からこういう議論が起きてきたんですね。そうか、あれは私たちにとってはもう憎き敵と思ってたけれども、共通点があるんだな。そして共通点があるだけではなくて、彼の中には、このもし御使いが、霊か御使いが彼に語りかけたのかもしれない、少しシンパセティックな同情的な雰囲気というのがパリサイ人の中に起きてきてしまったわけです。本当はパウロはそれがつけ目だったんです。ところがそれに反対しているとこのサドカイ人たちが、そんなバカな、復活なんてありえない、見つかりもありえないという神学的な対立がここで起きました。神学的だけではなくて、これが政治的な対立でもあったわけです。でもう激しい議論が起きまして、日本のどこかの委員会でつかみ合いの喧嘩が始まりそうになりましたですね。先月あれよりももっとすごい喧嘩が始まりそうになって、そしてパウロのことをサポートする人、そしてこれをやっつける人が、もうこの両派がですね、彼のことを引っ張り合いになって、パウロは股先にされそうになってしまった、こういうふうに書いてあるわけです。で、どうなったかと言いますと、ここで介入をいたしましたのが千人隊長です。はい、それで千人隊長が10節のところ、私がお読みします。論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていってパウロを彼らの中から力ずくで引き出し兵に連れてくるように命じた。下に降りてくるっていうのは、今日は絵を見せできませんですけれども、もう何回もお見せしたから皆さんの記憶の中にとどまっていると思いますが、このサンヒドリン議会というのはエルサレムの神殿の建物の階段がありまして、外にですね階段があって、その下に建物があったんです。サンヒドリンの議会があったんですね。でおそらく千人隊長あるいはローマの兵隊は議会の中に入ることは許されていませんでしたから、その外にというか上に立ってその成り行きを見ていたものと思われます。でなんか議会の中からワイワイワイ叫んでくる、この日本の国会みたいなすごいありさまだというようなことが聞こえてくるもんですから、大変だ、これは介入しなきゃいけないっていうんで、彼らは階段を降りてきてと書いてますでしょ。 ね、細かいことも面白いですね。降りていって、そしてその騒ぎをとどめ、そしてパウロを保護したわけであります。で、これがまあ、一つの解決なんですけれども、その夜主イエス様が現れてくださったのが11節にあります。とても私たちにとって大きな励まし、慰めとなる言葉です。11節お読みください。はい。その夜、ローマでも証をしなければならないと言われた。パウロの生涯にとって困ったな、大変だなと思う、いわゆる危機と呼ばれるものが何回もありましたけれども、その危機のたびに主が見える形で現れて彼を励ました。少なくとも使徒の働きの中には5回そのことが語られています。まず最初はダマスコに向かっている途上で現れたこと、それから彼がエルサレムに行ってお祈りをしている時に主が現れたこと、3番目は彼がコリントという町に行って一生懸命伝道したけどもなかなかうまくいかない、もうやめてしまおうと思って荷物をまとめていたその夜、主が現れて、パウロ、がっかりするな、この町にとどまりなさい、この町には多くの私の民がいる、私はここで私を信じようとする者たちを持っているよと励ました、あの記事があります。で、4番目がこの23章、で5番目は27章にありますけれども、これは後でお話しますが、パウロがローマに向かって船の中で、船が嵐にあって沈みそうになった時に、大丈夫、私はこの同船する者たちを救うよと現れてくださった、まあ、その他にもあるんですけれども、使徒の行伝の中に記されているのはこの5回です。何か私たちにも語っていないでしょうか。主はいつでも私たちとそばにいてくださる、いつでも語ってくださいますが、本当にもう打ちしがれてダメになってしまった時、疲れ果ててしまった時、どうしていいかわからない時に、なお一層近くにあって、大丈夫、私がついているよと励ましてくださるお方であります。この場合には、大丈夫、あなたはエルサレムにおいて証しをしたように、エルサレムにおいて今証してるでしょ、それと同じような意味において、ローマでも証しをしなければいけない、しなければいけないというのは しなさいとかですね、頑張れと言ってる意味じゃなくて、大丈夫、私がいてあなたを助けてローマまで守ってあげるよ、ローマでその証しをするチャンスをあげるよという保証であったわけです。パウロはこの時、人間的に見ると少し気が弱くなっていたかもしれない。彼はエルサレムに登ってくる時に、ここで大きな迫害に遭うかもしれない、つながれてしまうかもしれないということを何人もの人たちに忠告されて、それにもかかわらずやってきたんです。そして最初のうちはエルサレムの教会から歓迎されて、ウェルカムウェルカムと言われたんですけども、どうもそのエルサレムの教会もちゃんと私をサポートしているようには思えない。そして今このユダヤ人のボートに捕まってしまった、そして、ローマの兵隊にも捕まってしまった、これからどうなるだろうかという不安の中にあったと思いますけれども、主はここで立って、大丈夫、私はローマまであなたをちゃんと守ってあげるよ、そこでローマ帝国の首都であるローマの真ん中で私の証しをするチャンスをあげるよ、だから大丈夫だよ、これはパウロにとっては大きな励ましだったと思います。これから実はどういうふうになったかというと、パウロは2年間カイザリアというところで やっぱり牢獄生活を送るんです。その時にもきっと彼はこのままずっと海外に置かれっぱなしになってしまうんではないだろうかな、人生終わっちゃうんだではないだろうかな、いろいろ不安になったと思いますけれども、彼はそこでこの励まし、ローマで証しをしなければならないということで非常な励ましをいただいた。さあその後のことはちょっともうパパパッと終わってしまいたいと思うんですけれども、今度は別なエピソードが起きます。で、パウロを守ろうとしたこのローマ軍の試みに対して、ユダヤ人たちは決命団を作ります。決命団ってわかりますか？もうみんなで、血を持って、この誓いを立てるやつです。で、こういうグループは、この当時、ユダヤにはたくさんあったんだそうです。シカリと呼ばれる、このなんていうんですか、暗殺集団です。シカリ、あまりいい名前じゃないけど、ともかくそういうのがですね、あいつを暗殺しろって言うと、いやーって言って同盟を組んでやっつける、こういうその暗殺集団があったんですが、この暗殺集団ができまして、パウロをなんとかやっつけてしまう。そのためには計略を立てよう。もう一回議会に召喚して、その途中で、その 議会の中でやるわけにいきませんから、途中でもってやっつけてしまう。ちょうど桜田門かなんかで、やっつけた、登場する時の彦根のお殿様をやっつけた、あの出来事とちょっと関連があります。なんとなく議会に来る途中でやっつけよう。でもそのことを聞きつけたパウロの甥っていうのが出てくるんです。16節のところに、パウロの姉妹の子、この人物がどういう人であったかということは、この前にも後にも出てきません。この時だけ出てくる人ですが、この人がそのことを聞きつけて報告をし、報告を聞いたところの千人隊長が果断な処置をすることによって、彼はその夜ですよ、9時って書いてある、時間も書いてある、その夜9時にそのエルサレムにとどまらないで、カイザリア、大体、100キロ近く離れた海岸にあるところの町ですけれども、そこまで連れていくことに決めた。まあトントン拍子に彼が守られるわけです。私はこの出来事を通していろんなことを考えさせられますけれども、主はご自分が選びなさったところの器をさまざまな摂理を通して守っておられる、導いておられるということです。彼がこの結果としてローマに行く道が開かれます。この間もお話したと思いますけれども、ローマに行くって言ったってただで行けるわけではありません。旅費がたくさんかかるわけです。けれどもパウロの場合は官費で行ったんです。官費といっても若い人分かんないでしょうね。政府のお金で行ったんです。なぜ政府のお金で行ったかっていうと、彼は牢獄につながれていたから、護送費用はローマ政府持ちです。まあ、鎖がちょっと邪魔だけども、でも彼は旅費は一切払わないでローマにタダで旅行ができたわけです。まあこの彼の生涯の一つ一つの小さな出来事を彼を見てみると、神様はいかに摂理、導きの御手を持って彼を捉えていらっしゃるか、彼だけではなくして彼の周りの人たちをも導いておられるかということを見て、本当に不思議な思いがいたします。皆さんそう思いませんか？そして私たちの生涯を顧みてみても、私たちが本当にどうしてこんなところを通らなきゃいけないんだろうと、その時はわからないけれども、後で振り返ってみると、確かに主の導きの御手が働いていたなということをうなずくことはたびたびございます。どうか私たちは主の摂理の御手を、愛の御手を信じて進みたいと思います。それからもう一つ、私はこの出来事を通して教えられることは、その時その時にふさわしい知恵が、彼が語る言葉、 彼の行動に加えられたということです。私たちはこういう時に何を言ったらいいんだろうかな、どういうふうにこれを切り抜けたらいいんだろうかなということを心配することがあります。明日難しい人と会わなきゃいけないという時に何を言ったらいいんだろうか、シナリオ A、シナリオ B、シナリオ C を考えて、彼がこう言ったらこう、ああ言ったらこう、いろいろ考えるけどもなかなか思いつきませんですね。そんなこと考えていると夜眠れなくなってしまいます。けれども聖書は何と言っているでしょうか。主がその時に語るべきことを御霊を通して与えられる。語っているのはあなたではない、御霊が語りなさるんだ。私たちはその主が私たちの言葉、行動、決断を導いてくださるお方であるということを信じたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、感謝をいたします。この非常に危機的な状況を通りましたパウロではありましたけれども、あなたは一つ一つその出来事を導いてくださいました。彼を扱う専任隊長も、あるいは議会の人たちも、すべてをあなたの御心のままに導いておられる不思議な摂理をこの出来事の中に見させていただきまして、あなたの皆を賛美をいたします。そしてそれはパウロという人物だけではなくて、すべて神を愛する者、その御旨によって召されたる者のためにはすべてのことを相働きて益となると御言葉に記されておりますように、私たちあなたを愛する者たちのすべてにあなたは働き得たも、そして働いておられるお方であります。その働きを感謝しながら、あなたの導きに従って一歩一歩を歩むことができますように、今週もさまざまなところで私たちは何を語るべきか、どう行動すべきか、決断しなければならない状況というものが生まれてくることでしょうが、その一つ一つの中にあなたの導きを仰ぎつつ歩むものとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。